もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。前半はいつもと趣向を変えてお届けします。今年の夏休み期間中、横手鎌倉 FM に横手高校青雲館2年生小南歩さんが職場体験へやってきました。小南さんが横手市議会についてのインタビューを実施しましたので、今回はその模様をお送りします。まずは小南さん、自己紹介をどうぞ。
はい、横手高校青雲館から来ました小南歩です。今回は横手市議会についてたくさん学びたいです。
ちょっと緊張してますか？
少しだけ緊張します。
そしてちょっと緊張気味の小南くんの質問にお答えいただくのは、横手市議会高橋誠吾副議長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いろいろと聞いてください。その前に小南くんは市議会のことをどれぐらい知ってるんですか？
一応横手市議会のホームページなどは見たんですが、まだわからないところがたくさんあるので、今日学んで帰りたいです。
じゃあいろいろ副議長に聞いていきましょう。
まずはじめに市議会は何をするところなのですか？
はい、議会とか議員って理解されるのが非常に難しいというか、説明するのもちょっと大変なんですけども、分かりやすく簡単に言うとですね、みんなの生活にとって大切な水道や道路、学校、公園、図書館などを作ったり管理したりする市の仕事を議員が議会でチェックしたり市民のために提案したりする仕事です。そういった業務というか、会議をしています。
議会の仕事が生活を支えているのですね。次に、議員の皆さんは年4回の定例会が開かれていないときはどんな業務をしていますか？
はい、議会定例会が開かれていないときは、議会閉会中というんですけども、そのときは総務教育、建設、福祉に分かれて各種委員会活動をして行政課題について調査をしています。また個人的にも政治活動といって勉強会や住民との懇談会を日夜活動しています。
会議がない時でもいろいろと活動しているんですね。続いて、会議では大きく分けてどのようなことが話し合われているのですか？
はい、評価提案しながら市民への行政サービス向上のために話し合っています。
会議では重要なことが話し合われているのですね。次に、他の市町村議会との関係や連携はどうなっていますか？
はい、横手市では市外他県の自治体と友好関係を結んだり、神奈川県の厚木市とか茨城県の那珂市ですね、そして県内近隣市町村とは互いにより良い議会にするために情報交換や勉強会をしています。
他の県の市町村とも連携をしているのですね。最後に、横手市議会マスコットキャラクターの白鳥議員について詳しく説明をお願いします。
はい、白鳥議員ですね、市の鳥、白鳥をモチーフにしたキャラクターなんですけども、議会という固く、難しいというイメージを和ませるために、キャラクターを作って、議会が身近に感じてもらうための、戦略、もっと言えば議会改革の産物です。ポロシャツや旗、クリアファイルなど事務用品、いろんなものなどに、このキャラクターが登場しています。後でクリアケースあげますからね。
ありがとうございます。白鳥議員のおかげで議会がもっと明るくなるといいですね。
そうですね。
それではそろそろお時間が来ました。小南さん、市議会について質問してみてどうでしたか？
はい、議員の皆様に直接質問するのは初めての経験だったのですが、 今回の質問を経て市議会についてたくさん学ぶことができました。今後自分は選挙権を手に入れることができるのですが、今日学んだことを生かして真摯に選挙に向き合いたいなというふうに思いました。
では最後に高橋副議長からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、横手市議会では市民の皆さんとの対話を重視しており、今回も FM さんのご理解により国交省と市議会の番組を作っていただきました。大変感謝しております。今任期我々横手市議会は以前にはなかった国交省や地域住民や民間団体との対話交流をたくさんしました。これからも市民の皆さんと向き合いながら市民サービスの向上になるよう活動させていただきます。
副議長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
小南君お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
前半は夏休み期間中横手鎌倉 FM に職場体験にやってきた横手高校青雲館2年生小南歩さんが高橋誠吾副議長にインタビューした模様をお送りしました。ここから後半です。後半は議会の傍聴席を訪れた方にインタビューするようこそ傍聴席へをお送りします。里見地区交流センター運営協議会の皆さんが9月定例会の委員会質問と一般質問の傍聴に訪れました。傍聴直後感想などをインタビューしましたのでお聞きください。インタビューをお聞きいただく前に傍聴した内容をおさらいしましょう。里見地区交流センター運営協議会の皆さんが傍聴したのは9月1日の委員会質問と一般質問です。委員会質問は委員会として政策立案や政策提案を積極的に行うため今定例会から新たに導入されました。委員会が審査や調査を行い報告書を議長に提出した案件に関して質問を行うもので、今回は総務文教常任委員会が災害時の避難計画について質問しました。また一般質問では FM 計画で維持とされている施設の位置づけと修繕や旧十文字第二小学校の改修に関する質問を傍聴しました。それでは里見地区交流センター運営協議会の皆さんのインタビューお聞きください。まずは里見地区交流センター運営協議会の会長でいらっしゃいます小松田秀隆さんにお話を伺います。皆さんで傍聴することになった経緯、どういったものだったんですか？
前から計画はあったんですけども、このコロナのせいで伸び伸びになっておりまして、やっと、傍聴することができました。そういうことです。
小松田さんは今日は傍聴は初めてですか？
はい、合併後の横手市議会は初めてです。
率直な感想をお聞かせください。
議会でよりでこう内容を読んだりすることはあるんですけども、実際にこう生の声を聞いて議員さんの迫力だとかそういうのを感じられました。議員さんの突っ込み方にも感服しましたし、当局の回答にもなるほどなという内容もありました。
今回委員会質問と一般質問とどちらもご覧になりましたけれども、印象に残った内容や場面教えてください。
内容として FM 計画 の見直しについてですけども、そこら辺のやり取りは、本当に迫力を感じましたね。
では今後横手市議会に期待することをお聞かせください。
やっぱり市民を第一に考えてこれからも議論を高めていってもらいたいなと思います。
この後も議会の傍聴に行きたいなと思われますか？
思いました、はいはい。
ここまで里見地区交流センター運営協議会の会長小松田秀隆さんでした。 ありがとうございました。
どうも失礼しました。
続きまして、里見地区交流センター運営協議会委員であります加賀谷純吉さんにお話を伺います。傍聴は初めてでしたか？
ね、あの市が合併してから初めてなんですけども、うん、はい、
今回いかがでしたか？
まず私も初めて議場に来て、質問を聞きましたけど、非常にこう活発に、意見交換しているというか質問されているというふうなことです。一方、うん、でもこうちょっとこう答弁がなかなと思うような感じもありましたけれども、うん、もうちょっとこう、歯車があったけれども、最終的にこうなかなかまとまっていかないというのが私の感想でしたね。
特に印象に残った場面、また内容などありますか？
やはりあの FM の関係が私も関心がありましたので、これは市民にとっても非常にこう関心深いことではないかなというふうに感じました、うん、そしてやはり地元にそういう水産がどんどんなくなっていくということは非常に悲しいことにもありますし、これがこう非常に不安だなというふうにも感じました。
今後横手市議会に期待することがあればぜひお聞かせください。
これからの執行部といろいろこう議員との関係で議論があると思いますけれども、やはり議員は特に、ね、こう市民の味方になって、どんどん良い町づくりにしていっていただきたいというふうに思っています。
また傍聴に行きたいなというふうに思われましたか？
できればまた来ていただきたいなと、関心のあるところの質問がありまして来てみたいと思います。はい、
里見地区交流センター運営協議会委員の加賀谷純吉さんでした。ありがとうございました。
どうも小黒さんです。
では最後にお話を伺うのは里見地区交流センター運営協議会協力員の博多康弘さんです。よろしくお願いします。
はい、どうもはじめまして。
博多さんは傍聴は初めてですか？
はい、あの横手市議会の方の傍聴は本当にこの新校舎になってからは初めて、いわゆる合併してからですね、初めてです。で県の方の議会ですね、そちらの方へは3回ぐらい行ってますけれども。
県の傍聴にも行かれたことがあるということだったんですけど、うん、雰囲気の違いとかは何か感じられましたか？
そうですね、やはりあの横手市の合併してからの状況っていうのはよくこう分からない点がたくさんありました。でもちろんあの県とも全然違う部分があるんですよね。で身近な問題っていうのはやっぱり市の方にはたくさんあるんだなっていうことをすごく感じました。
今回もさまざまな内容の質問があったと思いますけれども、はい、いかがでしたか？
そうですね、まあ、その災害の問題で今日は質問の方で出ましたけれども、やはりこの我々横手市としても水害だとか完全の状況、そういう災害なんていうのはこれから もうますます出てくるんじゃないかというふうに私はもうすごく心配しています。ですから今からですね、そういう対処の仕方どういうふうにしていくのか、そういうのはやはり計画していくべきだなというふうに思います。はい、
議員と市当局とのやり取り、こちらはどういうふうにご覧になりました？
そうですね、やっぱり自然と市としてはあのそのような問題の中ではすごく活発っていうか、あのいろいろな、まあ、悩んだりいろいろどういうふうにしたらいいのかということをあのすごく勉強になりましたし、よくあの研究してるっていうかよく把握している部分があるんだなというふうに思います。ただし、まあ、緊急事態が発生して本当にこの防災の方でもあのもう突然に来た場合、それなりの対処の姿がね、で我々もどういうふうにして動けばいいのか、そういうのはやっぱり大切だと思いますし、普段から あのラジオなりマップなとか、それから防災のやっぱりアナウンサー、それから車でどんどん回って歩いてそういう避難してくださいというのをね、そういうのがやっぱり必要じゃないかなと、きめ細かいところがやっぱり必要じゃないかなと思いますね。
今後横手市議会に期待することを最後にお聞かせください。
そうですね、やはりあのもともと現場とですね、それから我々とのタイアップ、いわゆるあのいろんなお話、そういうのをやっぱり必要になってくるんじゃないかなと思います。ただあの全体を見てこうだよっていうんじゃなくて、今日もあの大山村のトレーニングセンターなんていうものが出てきましたけれども、やはりそういう身近なものの個別的なものの問題っていうのはかなりあるんじゃないかと、 ぱりそういうのをやっぱりもっと市会議員の人方、それから我々市民も一緒に手を取り合ってやっていくべきだなというふうに私は感じましたね。
ここまで里見地区交流センター運営協議会協力員の博多康弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
後半はようこそ傍聴席へ。9月定例会の委員会質問と一般質問の傍聴に訪れた里見地区交流センター運営協議会の皆さんのインタビューをお送りしました。もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回の放送は9月27日、9月定例会の結果と委員会審査の内容についてお届けしますので、ぜひお聞きください。